無限の無限の何々が無限無限にいっぱいという言葉ね、これ絶対中心へどんどんどんどん奥に入っていくことだよ。今そう感じている姿が繰り返すうちにどんどん奥に入っていくよ、大きくなっていくね、絶対中心に向かってね。同じ神様の働きでいろんな救いの働き出るにしても、プラスの言葉を選ぶ人は神様にとっては救いやすいし、マイナスの言葉を選ぶ人はやっぱり涙う思いにさらわれていくのね。だからそこで大きい振り分けって起こるじゃない。これはもう神様の選別じゃなしに自分で自分を振り分けるのよね。だから自分の選んだ言葉通りに振り分けられていくから、それでまず天の岩と開いたら、救いの働きはもう天照大神様の働きで全部してくれるのよ。それまではいろんな救済の神様が一生懸命思いを取っては消し、を取っては消してね、一生懸命してたんだよね。それはもうちょっとずつしかできないよね、それはね、思いを消す働きでもね。でも天照大神の力あったら大きいから、どういう思いでもパッと消せるの。ただその消し方もできるだけみんなの心の傷つかないように、地獄のどん底から一番下から順番にずっと消し続けてくるね。余分な思いを順番に消してくれるのね。あまり強く握ってない分をどんどん消してくれるだからちょうど夜明けの太陽が出てきて、太陽が上がったら闇消えるように消えていくのよね。高い番組にね、合わす人は増えないとダメよね。だから一人一人全部ね、テレビのような受動機持ってて、どの番組に何合わすかで、その人の周りがこのね、番組通りの姿で出てくるのよね。だからおでんの人が最高番組に合わせたら全体が最高番組になるよね。だから一人でも低い番組に合わせてると、やっぱり低い番組出てくるじゃね。プラスの中にマイナスも出てくるじゃね。だから全員の全体の総決算で現実の姿が出てきてるわけよね。なんか一人でも多くプラスの番組に波合わせる人が増えないですよね。だから自分の信念が磁石よね。プラスのことはいっぱい積み重ねた人はプラスの信念があるから、プラスだけを引き寄せてくれるよね。でマイナスのことはたくさん使っていて、やっぱり信念がマイナスだからね、どうしてもマイナスが集まるね、磁石に引き寄せてしまうからね。だから祈り言葉が大事よね。プラスのことを選び続けるっていうのがね、これもね、祈ることじゃなくても見るだけで聞くだけで全部自分の信念になっていくじゃない。知らず知らずにね、どんな本読んでも本の内容が心に入ったら、その本の内容の通りの自分になっていくじゃない。神様だけを呼び続けたら、元から極楽世界だけ、完全平和の世界だけ、絶対感謝の世界、神様の実体じゃない、本当の世界じゃない。アマテラスオミカミの世界は本物の世界じゃない。でもアマテラスオミカミの様が無限の無限のチャンネルに変身したら、光の世界は感謝の世界よね、闇の世界は思いの世界よね。これまだ絶対の世界で言わないよね、単なる感謝の世界、いや思いの世界よね。絶対感謝の世界はアマテラスオミカミ様の世界だから、アマテラスオミカミ様だけがいっぱい充満している世界よね。
あれ、そうしたら絶対の世界は？
絶対の世界、うん、だから絶対という意味がね、二通りあるやな。絶対というのは比較する対象がないという意味だったらね、神様だけという世界だね。だから神様だけという世界がティレココードだから、奥が奥があるじゃね。だから思いの世界の絶対はね、プラスとマイナスを合わせて絶対というね、光と闇を合わせて絶対というね。それが両方に分かれて、相対に分かれているよ。でも神様の世界の絶対はプラスしかない、光しかないね、神様だけっていうのが絶対。だから解釈がちょっと違うね。思いの解釈と感謝の解釈と違いよね。辞書が違うの。神様の辞書はちょっと違う。
そしてたら今祈りで 呼ぶ神様ってアマテラスオミカミ様って言ってるけども、そうそう、うん、前言ってたアマテラスオミカミ様じゃないアマテラス。
大きいアマテラスオミカ
ミ。前より大きいアマ
テラス。絶対感謝のなアマテラスオミカミ様、入れ子構造のアマテラスオミカミ様。大きいアマテラスオミカミになるじゃない。
今までは分身のアマテラスオミカミ様。なんか変わってきたなと。うん、
聞く方が変わってきた。ナポレオンはね、私の辞書には不可能はない言うたやろ、うん、神様の辞書にはね、マイナスはないっていうの。神様の辞書にはマイナスも闇も思いもない、プラスばっかし、怒りだけって、感謝だけって、ね、
そっちの辞書で話し始めると今までと全然違ってきますよね。同じ言葉使ってても、ね、
言葉の解釈、定義が全部違うから、ね、すれ違うね、それ違って通り抜けてしまうから出会えない。それ違ったら通じ合えない、正反対に聞いてしまう。ちょっとまともに聞いてくれになったね。神様の働きや本当の働きと単なる表現としての働きというのがあるよね。この肉体も中全部働いてるよね。いろんな内臓全部働いてるよね。全体をちゃんと保つために、それが本当の神様の働きで、表現の方はやっぱりちょっと違うわね。偽の働きよね。表現じゃなしに神様実体の中に飛び込んでしまったら、この無限の無限チャンネルなんかないって言えばいいよね。表現なんかないって言えばいいよね。最初から神様が全てって言えば、どんな高い番組だって大したことないからね。神様そのものを捉えた方が最高の姿をとっているじゃない。だからアマテラスオミカミ様だけっていうね、それも入れ子構造のアマテラスオミカミ様だけっていうふうにね、神様を捉えた方がいいじゃない。チャンネルのね違いだけの話で、神様の実体とは関係ないから、あの世もこの世も全部ね。だから神様が全てって、神様の他に何もないっていうね、こっから本当のお祈りよ。神様だけを言葉にして、ね、神様を受け取るの。枝葉じゃダメよ。枝葉じゃチャンネルをちょっと変えて、それを現実化するぐらいよ。本当の厳しさってどんな？一番厳しいのは宇宙の大神様やね。本当に瞬間極まりない愛の働きよね。宇宙の神様が一番厳しいよね。その厳しさっていうのは突き放す愛よね。相手の自由を絶対縛らない愛だから、ね、本当の神様に出会いたいって言うんだったら、もう一つに絞り込んでいかないと出てきてくれない、出会えないよね。その本当の厳しさっていうのが本当の愛なんだけど、この感謝の自分に戻らないとわからないね。そういう思いの心だと叱られたら厳しいっていうのはね、それは違うね。叱るのはおせっかいよ、老婆心、甘いね。結構涙合わせて働きかけてくる甘い愛よね。だから叱られてる間は甘いね。叱られなくなって、おせっかいがなくなって、突き放されて、本当に独り立ちするように解かされるのね。で、自分の自由意志で神様だけを選んで、そこへ心を向けてくるっていうね、それを神様はもう待ってるよね。そういうのが一番厳しいね。それないと本当の自由意志を発揮して、本当の自由を確保した状態で神様からのプレゼントを受け取れないよね。だから神様の方から波に合わせて思いを取ってくれたりね、手を取ってこっちにいらっしゃいようにね、導いてくれるのは本当の甘い愛よね。人の自由を縛るをせっかい。そんなの喜んだらないよね。思いの心はそれを喜ぶのよね。その方が優しいっていうね。 叱られたら怖いって言ってね、厳しいって言うんだけど、それやったよね。会社の心になったら叱られてるのが優しいって思わないんだよね。突き放されたら厳しいなってきたっていうね。本当に取り出し線なのよね。だから神様に直してもらって助けてもらっている時はまだ甘いやいいよね。今度逆に自分の方から神様直していかないとだよね。波合わせていかないと、もうひたすら神様だけを選び続けないとね、神様と一つになれないのに。太陽の光浴びるだけだったら浴びられるじゃない。光受けるだけだったらね、どんな自分でも受けられるよね。でも太陽になるのは難しいよ。自分が太陽の中へ飛び込まないとダメよね。だから自分が太陽に合わせていって太陽の中へ飛び込んだら自分が太陽になれるでしょ。神様と一体化するっていうのも、神様の光をちょっと受けて一体化なんて言わないよね。神様の中へ飛び込んで一体化しないと本当の一体感じゃないから、だから自分の重視を最高に発揮しないとね。無限の中から一つ選んで、さらにその中の無限の中一つ選んでっていうふうにね、順番に絞って絞って絞り込んで、最後に宇宙の神様に心を向け続けるようになるんですね。だからこの世に心を向けてる間までダメよ。厳しいねくれな。この世を見てる間はまだ神様に向いてない。この世を心を奪われてるようだったらまだ感謝の世界まで行けないじゃない。この世を相手にしない、眼中にないというぐらいね、この世の奥を見ないとなるよね。本当にプラスだけの世界ってあるよね。光だけの世界、プラスだけの世界、感謝だけの世界、そこへまず心を向けてそこへ入りきらないとね、それが神様の世界よね。それも表面だけどね。でもう一つ奥へね、本当の神様の世界は絶対感謝の世界だけど、体を例に例えた全身の細胞を一個一個がアマテラスの御神様やね。神様の全身は入れ子構造のアマテラスの御神様の姿を取っているよね。これは本体の方やね、本物ね。表面は表現なのよね。いろんな仕草ね、これ表現に過ぎないでしょ。だから番組っていうのはみんな表現やね。最高番組の頂点にね、いろんな表現が無限無限チャンネルとして出てきてるだけね。これはあくまで表現や。表面の消えていくだけの姿、本体は消えないよ絶対ね。アマテラスの御神様は絶対消えない。中は循環して動くことがあっても消えることは絶対ないよね。絶対感謝の世界へ心を向けないんだよね。感謝の世界はまだ表現の一部よね。表現のプラスの方の世界ね。絶対感謝が本体の方、物の世界とね。どれだけそこへ心を向けられるかやね、集中できるかっていうのが大事よね。それも言葉よね。言葉で心の方向づけ、向きを変えているから、絶対感謝の世界を言葉にして、それをひたすら心に繰り返すんだよね。そしたら心が絶対感謝に向いていくから、人は心の向けたものに同化していく、一体化していく。だから何を見ても見たものになってしまうの、自分がね。怖いぐらいよね。現実のこの世界にも同じよね。自分の見たものになってしまうよ。これいつも言うけどね、嫁姑があってね、お嫁さんが姑さんの嫌な姿を見せたら自分がそっくりになるっていうのもね、そうだし、警察官がヤクザ担当だとヤクザばっかり見るから自分の人相ヤクザになるのよね。全て自分の見た通りのものに同化するの、自分がね。だから何を見るかって大事よね。そこで選ばないとダメよね。自分が何になりたいか、選んだ通りの自分になっていく。現実でもそうだよね。周りに例えば音楽家がいっぱいいてたら自分も音楽家になっていくよ、必ずね。波がそういうふうになってしまうよね。環境って大事よね。小さい時に将棋いっぱい指してたら自分も将棋師になりたいと思うよね。 野球をしてたプロ野球選手になりたいってなってくるじゃない。だから自分普段こう心向けて見てるものになっていくじゃない、必ずね。環境に影響されてるならまだダメよね。環境の奴隷だからまだ自分の重視はそこにないよね。だから自分の重視で選んでそこに心向ける生き方になったら本物になっていくよね。だから何を選ぶかって大事よね。選んだ通りになってしまうから、まず言葉選び。で、この世でもね、何を見るか、何を聞くか、みんなこれ選ばないとダメよね。だからこれがいいからってね、これしなさいっていうのをでっかいでしょ、本当にね。でもそれでそうなってもね、まだその人の重視がないからまたコロッと変わるよ。自分で選ぶまでは変わるのね。いいものを選んでてもまた逆にね、悪いのを選んでしまうよ。だからとことん自分が選ぶようになってこないってなって。だから形が、環境が地獄でも構わないよね。そこでプラスばっかり選び続けたら極楽選ぶようになるよ。本当はその方が本物になるんだよね。マイナスいっぱいの中でプラスを選べたら本物になってね、プラスだけ選ぶ自分よね。プラスの中でプラスを選んで、まだ選んでない、ね、まだ弱いよね。大きいマイナスの中でプラスを選べる自分が本物になるからね。マイナスを一切相手にしないで、小さいプラスでも選び続けられたらプラスを選ぶ自分よね。そしたら本当のプラス自己の自分、感謝の自分になっていくよね。でもみんなおせっかいもしてもらえないよね。独り立ちするように。でもそこまで立派になったんじゃない。みんな一人一人全部違うじゃない、感じ方がね。だから自分の変化に応じて感じ方が変わってきただけよ。あ、厳しくなったって感じてんの本当に厳しくなったって感じられたらすごいよね。まだ神様おせっかいのが多いよね両面だけじゃなしに、あの世からでもおせっかいがいっぱいや、ね、まず天の岩と開いたんからね、神様の大きいおせっかいやね。自分が開かないとからね、自分が下から開いてね、アマチュアスみたいにそんなが飛び込まなかんのに、神様の方が開いてくるなんて、ね、おせっかいの言いとくよ。だから神様の助けでこの世が変わったって大したことないでしょ。自分が変えていくぐらいにならないとね。だから自分が最高のものを引っ張り出さない、選んで引っ張り出せたら自分が選んだ通りになってるよね。本心っていうのもね、言葉いろいろな意味があるけどね、本源心とか本当の心とか、神様を指してるのよね。だからどの辺の神様を指すかでしょ。本当の絶対の中心を指すか、絶対の感謝の世界を指すか、また感謝だけの世界を指すかってね。感謝の世界でも神様っていろんな感謝いっぱい出てね、すごい神様ばっかりじゃない。でも思いの世界でも神様出てくるじゃない、いっぱいだからどの神様とつなぐかよね。それも自由にどれとでもつなげるじゃね。本心の自分って言いながら無限に段階がある。どの本心の自分かってなるでしょ。絶対感謝の神様でも段階が無限にあるじゃない。大きい神様までね、無限に段階があるじゃない。一個の個別のアマテラスの神様、一番小さい最小単位じゃない。それが大きくなっていくんじゃ、霊国行動的にね。たくさんを束ねた神様が大きい神様でね。だから思いの世界からでも想像もつかないね。まずは感謝の自分に戻ることでね、全ての思いを消してもらうっていうよりも、思いを相手にしない方がいいですね。 まず感謝の世界を選べばいいだけでしょ。プラスだけを選ぶんですね。マイナスを選んだらやっぱ思いの世界になってしまうよね。だから感謝の世界を選ぶんだったらプラスだけを選ぶ、本当のプラス思考になるっていうのがね、まず第一よね。闇を選んだらダメだね。感謝の世界は闇はないよね。明るいね。暗闇はない。明るいばっかりよね。神様でもピンからキリまであるじゃない。低い神様から高い神様、本当の神様ってね。まあ本当の神様までいかなかったもね、今日の世界でもそうよね。低い神様はおせっかいよね。出しゃばってくる、干渉してくるよね。無理やりこうしなさい、ああしなさい、押し付けてくるわね。低い神様ほどね、力のない神様ほどそうね。高い神様ほど、力のある神様ほど、大きい神様ほど謙虚になってくるよね。自分が出しゃばったらみんなの出番奪ってしまうじゃない。みんなの働きを無にしてしまうじゃない。だから出しゃばらないね。大悟に絞り込んで座ってきたら出てきて助ける。だからいろんな神様はね、お祭りして座る場合でもそうよね。より高い神様は引っ込んでしまうよ、ね、高い神様から順番に先に引っ込んでしまうよ。で低い神様は残るんだけど、低い神様はね、自分を無視された歯を立てて逆に悪いことするよ。なんでメンツを潰したんやってなるわけよね。低い神様大体そうよね。その神様だけにすがるんだったらまだよしよしって助けてやろうかってなるよね。でももっと高い神様にもって言うたらね、低い神様は自分を無視されたって思うのよね。だから助けるどころじゃない、逆になるよね。高い神様は一つの神様だけにすがらないと、謙虚だから他の神様にすがるんだったら声先すがりなさいってなってる。私の後でいいからってなるのね。引いてしまうのね。で結局たくさんの神様を祀ってるようでね、守りがなくなってしまうのよ。違うのよね。心分散してしまうから誰も守ってくれなくなる。だから絞り込みって必要なの。一つに絞り込んだら助けてもらえるね。人でもないじゃない。八方美人でみんなに助けて助けて言いに行ったら、なんかその時は良さそうだけど相手にされなくなるわね。一つの問題抱えて困っているときに10人いてたら10人頼ってね、頼んだとするでしょ。それみんなが知ったらね、ああやめとこうかになるわね。誰一人助けてくれないよね。人でもそうよね。一人だけに絞り込んだらその人は精一杯持っている力で助けようとするじゃない。あ、ここまで頼ってくるんだったらってね、頼りにしてくれるんだったら助けようかってなるよね。
低い神様ってのはすごく人間的なんですか。
ああ人間的じゃない。仕返しもする神様に改めてね、
罰が当たるのは低い感
じ。裏切ったらダメよね。とことん頼りにしてついていかないとダメよね。そうしないとやっぱり腹立てるよ。一回頼ったら捨てたら腹立てて仕返しするよ。だから仕返し怖かったら自分がその神様より力をつけないとダメね。今度はこの神様を助けるぐらいにならないと、その仕返しから逃れるわけにいかないよだから何にすがってもいいんじゃないよね。私も小さい時にね、家にいろんな神様いっぱい祀ったってね、父も、まあ、神がかりっていうね、お代っていう形でね、いろんな神様を下ろすお役でいろんなことしてたよね。そういうのをみんな見せてもらうのね。だからその時どういう神様が降りてくるかって小さい時に見せてもらってるよね。表面に出てきてもね、嘘を言う神様いっぱいよね。奥を見抜かないと差にはできないよね。今どういう神様が出てきてどういう言葉を使いながら嘘を言ってるかどうか見抜かないためね。いろんな段階の神様がおりるのね。だから言うこと全部違うね。だからどの神様の言うことを聞いてするかよね。選び方が大事よね。 だからそう選ぶのも難しいよ。どの神様の助けを受けるのが大事かってね。同時に何人もの神様の助けを受けられへんよ。言うことが違うし、それをすると、なんでわしの言うこと聞かんねんってなってくるじゃない。ね。叱り飛ばされるよね。こうせって言うたじゃないかって言うじゃない。振り回されるね、そうなるとね。だからそういうすがり方じゃダメなのね。そういういろんな神様奴隷になってしまう。だから本当の正しいすがり方は、矢をよろずの神様にすがるんじゃないの。根本の、ただ一つの神様にすがらないとだよね。宇宙の大神様、本当の神様だけにすがらないとダメよ。そしたら必要な助け、どこから派遣されても、どんな神様派遣されても、宇宙の大神様からの助けな。絶対間違わないよね。本当の神様の助けはね、自分を縛ってこないよ。で、外からあれこれ強制してこない。神様と自分と別れてたらね、実行も何もできないよ。言われた通りにはできないの。で、本当の神様の助けは実行できるように助けてくるだけ。言葉であれせこれせだ言うてこないよね。実行できる力を与えてきて実行してくれるのが本当の神様の助けになるね。だから神様の心は自分の心になって移ってくるんだ。神様の心がそのまま自分の心として出てきて、神様のアイデアがそのまま自分のアイデアで湧き出てきて、神様の働きが自分の働きとして出てくる。もう全てそうね。 100% 神様がしてくださるような姿を撮るのね。だから神様と自分とは分かれないね。これだったら自然なのね。だから本当のすがり方は本当の神様だけに、ただ一つの神様だけに心を向けてすがらないとダメね。それでありがとうございますという言葉が生まれた。宇宙の大神様の本当の名前、ありがとうございますという言葉を唱え続けて、本当の神様だけに心を向け続けたら、その分身のイエホルズの神様全部ね、必要に応じて現れて助けてくれるね。私の小さい時がね、そうだったのよ。いろんな神様にすがってはね、力を得たり許してた。最後にね、宇宙の大神様が本当にそれでいいんかって言って言うのよね。観音様に座ったら、観音様も謙虚だから、他の神様に座ったら引っ込んでしまうよって。いろんな祭ってあったもんね。だから常に最高の守りを受ける方法をね、全てを否定せずに、必要だったら、いこい神様の助けもいるよ。全てから助けを受けられる生き方よね。これが本当の神様へ、ただ一つの神様へすがる生き方よね。で、ありがとうございますっていうのは、そういう生き方よね。本当の神様中心に心を向けて、そこへすがるだけで、っていうような助けが全体からどっからでも来るっていう生き方ね。だから何も否定するもんないのよ。私の小さい時の体験で生まれてきてるのよ。いろんな神様がいろいろ教えてくれて、言ってくれて、ギャップがあって、いろんな神様と考え方、意見の違いといろいろあるじゃない。ギャップに悩んだよ、ものすごく。あ、この神様の言うことも聞きたい、あの神様の言うことも聞きたいってなるじゃない。聞けないよね。どこに座ったらいいかわからなくなっていくよね。だから本当の神様以外に頼ったら、座ったらダメよ。間違いなのよ。まあ、してやってよ、なんか頼ったらダメね。感謝するのはいいよ。感謝するのは宇宙の大神様すがって感謝してるのよ。何に感謝してもいいじゃない。宇宙の大神様から派遣された助けじゃない。